経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
すで、はい、にね、国民の2人に1人以上が持っている計算でね、スマートフォンの市場には飽和感が漂っています。でもその一方で周辺のマーケットというのは盛り上がっているんですよね、うん。そこで今回はスマホにまつわる一品たちをご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回はここまでできるスマホ強化ギアをお届けします。
今スマホのアクセサリーですとか、それから連動機器のマーケットっていうのが活況を呈しているということなんですね、はいはい。例えば iPhone7 がイヤホン端子を廃止したことによって、Bluetooth のワイヤレスイヤホン、この普及が急加速していますし、ポケモン GO ですね、あちらの効果でモバイルバッテリーの売れ行きが一気に拡大したなんていう話もありましたよね。
そうですよね、そしてそういう需要のあるところにはイノベーションね、革新も生まれるわけですよね、ワイヤレスイヤホンからはね、左右をつなぐケーブルすらなくなってしまいましたし、そしてスマホと連動するカメラですね、こちらは周囲360度の VR 動画をね、撮影できるといったような驚きの機能というのが手に入ったんですね。
あとそのあらゆるものがインターネットにつながるという、いわゆる IoT、インターネットオブスティングスですね、このトレンドによって想像もつかなかったようなカテゴリーの商品にまでスマホとの連動というような進化が起きているということなんですね、日経トレンディ本誌4月号では編集部が実際にチェックした70の一品をご紹介しているんですけれども、この番組ではその中からえりすぐったアイテムをご紹介いたします。
皆さんのね、今の生活を便利に、ね、変えてくれるような近未来的と言ってんでしょうかね、そんな商品がきっとあるはずなんですね、
はい。それではまずワイヤレスイヤホンを見てみましょう、去年9月 iPhone7 がイヤホンジャックを廃止した直後から、ワイヤレスのイヤホン、ヘッドホンといったもののマーケットが数量だけではなく、単価も含めて上昇しているということなんですね、でその単価上昇の一翼を担っているのが、イヤホンの左右をつなぐケーブルすらない完全ワイヤレス型の製品ということになりますね、
その完全ワイヤレスの製品っていうのは、収納するときにね、そのケーブルの煩わしさっていうのはないですよね、でこれまでのイヤホンにストレスをやっぱり感じてた人っていうのには、待望の、ね、ものですよね。
そうですよね、
ただこの完全ワイヤレス型ならではの注意点っていうのもあるんですね、まず価格が2万円前後っていうのが中心とね、高めなんですよね、そしてその割には安い有線型と比べても音質が劣るものもあるということなんですよね。
それに左右がつながった従来型のワイヤレスイヤホンと比べても、動画を視聴している時なんかにですね、音声の遅延が起きてしまうという傾向がちょっとあるみたいなんですね、そういった発展途上な点も目立つカテゴリーであるというふうに考えることができそうです、で今回は最新の主要製品7つを比較しまして、現時点で買いの一台を探ってみました、でこちら比較したのがですね、ババの VABH001、イヤーインの M1、音響の W800BT、GN オーディオジャパンのジャブラエリートスポーツ、それからエラートのミューズ5、そして三和グローバルリミテッドのアリア2、そしてアップルのエアポッズ、以上7製品となります、
でね、この中で最も音質が優れていたというのは、意外にもね、税込み9999円の低価格品なんですね。ババの VABH001 だったんですね、音の情報量が多くて、ボーカルがはっきりと聞こえる上にですね、低音の迫力というのも十分という評価だったんですね、それに再生とか停止、曲のスキップ、また着信への対応ね、こういったものが幅広い操作が本当にこの本体のボタンだけで行われるんですよね、
このヘッドホンの本体で行われる
んですね。そうです、そうです。その意味では圧倒的にコストパフォーマンスが高い一台と言えそうなんですね、ただバッテリーが難点なんですよ、完全ワイヤレスのイヤホンの多くはバッテリー内蔵の充電ケースで、外出先でも再充電というのができるんですが、このババは、ケーブルに接続して充電するという形式なんですね。
そしてイヤインの M1 は音質でババに迫っていて、本体も充電ケースもとても コンパクトになっています、まあ、ケースから取り出すだけで自動的にスマホに接続されるといったように使い勝手がいいという点もあるようです、はいはい、ただ機能自体はシンプルでして、うん、イヤホンでの通話には対応しないということなんですね、はいはい、それから曲のスキップも含めてスマホを触らずにできる操作というのはそう多くはないようです、
はい、そして次に AirPods なんですけれども、音質面では上位陣に一歩譲るんですね、
はい、
ただ動画視聴時の音声の遅れというのは、まあ、今回の比較ではね最も少なかったんですね。それに電話の着信にはタップだけで対応できるんですけれども、その他にも iPhone であればね音声でいろいろな操作というのが可能なんですね。ちなみに充電ケースは最も小型で、取り出すだけで自動でスマホに接続されるということなんですね。
あとですね、拡大するワイヤレスイヤホン、うん、ヘッドホンマーケットのもう一つのトレンドというのが、うん、ハイレゾなんですね、
はいはい、
ハイレゾ音源を伝送できる Bluetooth の規格としては、うん、まず LDAC というものがあります、はいはい、これに対応しているソニーのヘッドホン、うん、MDR1000X という製品は、はい、音質面では情報量そして表現力が抜群という評価を受けた一品です、はい、それからハイレゾ音質でノイズキャンセリングにも対応していまして、うん、しかもその効果が高いことから、まあ、電車の中で聞くといったような時にも適しているんだそうです、はい、ただ LDAC の難点として、うん、再生対応のスマホがエクスペリアシリーズしかない、まあね、ということなんですね。
ただ一方でね、クアルコムが推進する規格の aptX HD というのは LDAC と比べてね情報量では劣るんですけれども、対応スマホが複数のメーカーから登場してるんですね、うん、その一つがオーディオテクニカの ATH DSR7BT なんですね、
はい、
音質は空間の再現力はソニーには譲る印象という評価なんですね、
はい、
それから機能面でも通話への対応といった一通りのことはスマホなしでできるんですけれども、まあ、ソニーほど多機能ではないんですよね。
さあここからはスマホと連携するカメラといったものについて見ていきたいんですけれども、うん、はい、今いる空間を丸ごと記録できる360度カメラ、うん、こちらの市場が伸びているということなんですね、はい、
そうですね、
はい、SNS などが続々と360度動画に対応していまして、うん、まあ、誰でも気軽に楽しめる環境が整いつつあります、
はい、
ただ360度カメラは本体に画面がないのが基本になっていまして、
うん、
設定ですとか映像の確認にはスマホとの連携が不可欠になっているんですよね。
そうですね。そしてそのスマホとの連携が簡単なのは嵐ビジョンのインスタ360ナノなんですね、
はい、
iPhone のライトニング端子に挿すだけでアプリが起動してねすぐ撮れるといったように連携機能が優れてるんですよね、
はい、
それに配信だとか撮影した映像のね SNS への投稿というのも簡単にできるんですよね、
はい、
画質も高水準で動画静止画ともにね 3K 相当の解像度があるんですね。なので大きな画面とか VR ゴーグルで見ても十分なね緻密さなんですね。ちなみに Android 用の製品というのもあるんですよね。
おお。そしてアウトドアでの利用を想定するんでしたら、まあ、アクションカムと360度カメラのニコイチモデルといったものがありますのでおすすめです、
はいはい、
中でもニコンのキーミッション360という製品は、うん、はい、うん、30メートル防水ですとか2メートルの対衝撃性能といった強力なタフ性能を備えています、うん、撮影できる解像度は非常に高くて動画はなんと 4K に対応しているということなんですね、
はいは
い、
うん、
ただスマホと連携した時のレスポンスはちょっと鈍めで、うん、アプリの操作性もナノほどはこなれていなかったという評価でした、
はい、
一方静止画がメインならリコーのリコーシータ SC こちらが最有力です、
はい、
まあ、動画の解像度こそ他に見劣りはするんですけれども、うん、静止画の解像度は高くてマニュアルでの撮影機能も充実しているということなんですね、
はい、次にねスマートウォッチを見ていきましょうかね、
はい、
Google のスマートウォッチ用の OS Android Wear に第2世代ともいえる 2.0 が登場して、このカテゴリーに大きな進化が起きてるんですね。
そうですね、うん、この Android Wear の主な変化としてはですね、うん、まず Android 端末を介さなくても単体でアプリのインストールですとか動作ができるようになったことがあります、
はい、
でこれによって iPhone ユーザーがだいぶ使いやすくなったということがあるんですね、
うんうん、
あと自然な音声会話で各種の操作ができる Google アシスタントですとか、ソフトウェアキーボードでの文字入力にも対応して、スマホを触らずに操作できるということが増えました、マーケットが拡大していくと、今後対応アプリが大きく増えていく可能性も期待できますよね、
そうですね、この Android Wear 2.0 を、搭載した注目モデルというのが4月に発売される可視光計算機のプロトレック WSD-F20 なんですね、これはアウトドア志向のモデルなんですけれども、 Android Wear の基本機能に加えまして、気圧センサーとかを、活用した独自のアプリを多数備えてるんですね、それに GPS を搭載していて、スマホが県外でも使えるオフライン地図アプリというのがあるんですね。
それすごいですね、でこれに対してスマートウォッチ市場を切り開いた Apple Watch、こちらも去年の秋に2代目モデルが登場しました、心拍センサーですとか GPS も備えていまして、スマホを持っていかなくてもランニングの履歴などを残すことができます、それに音声アシスタント機能の Siri が使えたり、サードパーティー製のアプリが Google よりたくさんあるという点が魅力ですね、ただ対応するスマホというのは iPhone だけということになります、
一方でね、機能を一部絞る代わりに、このスマートウォッチの弱点でもある電池持ちですね、これがいいモデルというのもあるんですね、オッシェルの Q8 というのは一見するとアナログの時計なんですけれども、通知だとか活動量の記録というのが取れるんですね、特に通知はバイブレーションだけではなくて、時計の針が着信の相手だとかアプリの種類に応じた向きを示すというユニークな仕組みになってるんですよね、ある程度高度な通知機能を持ちつつね、ボタン電池で半年間駆動しますから、充電の手間がね、いらないんですよね。
週刊日経トレンディ、今回はスマホ関連の一品をご紹介しています。後半も続々と優れものが登場します。
週刊日経トレンディ、今回はここまでできるスマホ強化ギアと題してお届けしています、
さあ最近ではですね、これまでのスマホ強化ギアの枠にはハマらないようなオンリーワンのアイデア製品というものがどんどん登場しているんですね、例えばボンクスという会社のですね、ボンクスグリップという製品は、一見こう普通のヘッドセットなんですけれども、実は次世代型トランシーバーになってるんですね、離れたところにいる仲間同士が常につながってスマホを触らずに手ぶらで会話できるというのが特徴です、防水仕様ですから雪山や水辺といったようなアウトドアでの使用にも向いているそうです、
それにね、その電子機器とは縁遠いはずの日用品ね、こちらにもスマホ連携機能というのが、その搭載が、進んでるんですよね、ファンタスティックのジョナスという傘、これはなんとセンサーを搭載してるんですよね、
傘に、
そしてそのスマホとの距離が離れると通知されて置き忘れの心配がないんですね。
あ、それは助かるか
なその他にもね、 LED の色で天気も教えてくれます。
だけど傘持って回る時点で雨降りそうなんですよね。さあ、ところで最近ですね、スマホ用の液晶保護フィルムの平均単価が上昇しているというのも皆さんご存知でしょうか、これはですね、これまでのペット素材などの安い樹脂製からガラス製へのシフトが進んでいるためなんだそうです、しかもあのコーニングのゴリラガラスですとか、アサヒガラスのドラゴントレイル X といったようなブランドガラスを使った商品が増えて、いかにも画面割れからスマホを守ってくれそうといったイメージから人気が高まっているんだそうです。
そうですね、ところがなんですけども、実は画面割れを、避けたいならば樹脂製の方が期待できるんですね、で今回ね、売り場に並ぶ、いろんな商品に、スマホと同じくらいの重さの鉄球を1メートルの高さから落とす試験を行いました、この結果はね、製品によって当然まちまちだったんですけれども、ガラス製の大半が2回以内で画面とともに割れてしまったんですね。それに対してペット製の液晶保護フィルムには5回目も、無事に、耐える商品というのが目立ったんですね。
そうなんですね、こちらパッケージをよく見るとですね、樹脂製の製品には鉄球落下試験を実施 と謳っているものが多くあるんですけれども、はい、ガラス製の製品にはそれが見当たらなかったんだそうです、うんうん、まあ、ただ樹脂製の液晶保護フィルムというのはタッチパネルの感触が元のガラスと変わってしまうという難点がありますので、はい、まあ、その点からガラス製を選ぶ場合は最も厚い 0.4 ミリのタイプだと、うんうん、まあ、少なくとも1回の衝撃には耐えてくれる可能性が高そうです。
はい、はい、さてね、あらゆるものがインターネットにつながる、まあ、IoT ですね、
はい、
その波というのは今は白物家電にも押し寄せてるんですね。
そうなんですね。
外出先からの遠隔操作機能というのは最も早くポピュラーになってきましたけれども、これに加えてね、ここ数年はスマホの位置情報だとかウェブ上の情報を活用する機能が登場してるんですね、
はい、
この2017年は白物家電の IoT 元年となりそうです。
そうですね、まあ、中でも注目なのはデロンギのマルチダイナミックヒーター Wi-Fi モデルです、
はい、
ヒーターですよね、
うんうん、
でその鍵となっているのが、うん、Apple のホームキットへの対応なんですね、はい、でこのホームキットというのは iPhone から家電を一括で管理できるアプリケーションでして、うん
はい、
スマホの位置情報と連携できるのが特徴です、
はい、
でこれによって例えばですね、うん、ヒーターから 100m 離れたらスイッチをオフにしてちょうだいと、うん、で帰ってきた時に自分が駅に着いたらスイッチを入れてちょうだいといったような設定が可能になったんだそうです。
いいですよね。でもね、
ね、消し忘れがなくて、うん、しかも家に帰った時にはもう温まってるっていう状態ですよね、
う
ん、これいいですよね、
うん、
まあ、毎回ボタンを押さなくても自分の行動に合わせて家電が動いてくれるということですので、うん、まあ、この新しい魅力、ね、いいですよね。
そうですね、うん、そして同じようにホームキットに対応しているのがフィリップスの照明器具フィリップスヒューなんですね、
うん、
スマホと照明のリモコンを Wi-Fi でつないでね、光の色だとか時間帯にあるオンオフをコントロールできるんですね、
はい、
しかもその昨年の暮れにはヤフーのね、マイシングスという IoT 製品とかウェブサービスを連携させる機能にも対応してるんですよね、
はい、
これによってね、ヤフーの天気情報に応じて照明の色を変えたりだとか、最寄り駅に到着した時に照明の色を変えて家族に知らせるといったことができるようになったんですね。
あ、それは、うん、例えば照明の色がこう変わるとお父さんが駅に着いたよっていうのを知らせることになるんですか、うん、すげえスパイ映画みたいですけれどもね。あと国内メーカーでは独自路線を生かしたユニークな製品が生まれています、うん、
はい、
例えば AI 人工知能の活用に力を入れているのがシャープでして、はい、IoT オーブンレンジのヘルシオ AXXW300 という製品は、うんうん、ユーザーの好みを学習してメニューを提案してくれるという優れものなんだそうです。
いや、いいですねこれもね。
ですごいのがですね、うん、あ、週末何食べようかなみたいな非常に曖昧な質問でもですね、履歴ですとかお天気の情報から候補を導き出してくれるんだそうです。すごすぎる。
なんかどんどん可愛くなっていきそうですよね。それで言うとこの機械自体がね、
本当そうですよね、うん、
まあ、シャープではね、こういった AI の技術を生かして家電のハブとなる小型ロボットホームアシスタントを今年前半にも発売する計画なんですよね、
うん、そしてすごいのが一つありますよ、
はい、
パナソニックさん、
うん、
職を切り口にして新規軸の IoT 家電事業に進出しています、はい、4月上旬からその第一弾として、うん、コーヒーサービス事業のザ・ローストというものを開始します、
はいはい、
これは家庭用のコーヒー焙煎機を発売するだけではなくて、うん、ユーザーに厳選した木豆、まあ、生の豆ですね、うん、
はいはい、
こちらを毎月配送すると、
うんうん、
まあ、ここまではよくある話じゃないですか、うんうんうん、で焙煎の世界チャンピオンである後藤直樹さんという方が、まあ、それぞれの豆に合わせて作った焙煎のプロファイルをスマホのアプリでダウンロードすると自宅でプロの技が再現できると。
すごいですね。
わけがわかりません。
私コーヒー好きだからなんかすごいなんか期待してしまいます ね。
だからバリスタがいるようなもんでしょ。
そうですよね、うん、でこれはね、焙煎機を買った後も豆の種類とか焙煎の方法が進化していくというね、そういう面白さがありますよね、
はい、
ただ専用豆以外のローストには対応しないという尖ったね、そういうサービスなんですね。
へ、
パナソニックには もう単にスマート家電を作って売るというそういうことではなくて、物販とかサービスの連携に、ね、可能性を見出しているということなんですよね、はい、このサービスが軌道に乗れば今後は例えば地域で伝わる伝統料理ですとか、
はあ、うん、
それとかの失敗しやすい料理っていったものもね、データ化して調理家電に反映するといったサービスも考えられそうですよね。
めったに作らないその地域の伝統料理とかっていうのは、
う
ん、まさにこういうのが役に立ちそうですね。さあ他にも最近は歯ブラシとかヘアブラシまでネットにつながるということで、はい、まあ、過去この番組でもたびたびご紹介してきたんですけれども、ね、はいはい、最近ですね、うん、植木鉢までネットにつながるんだそうです、うん、はい、フランス生まれのスマート植木鉢、はい、パロットポットという製品がですね、うん、組み込まれた4つのセンサーが、うん、土の湿度ですとか、うん、肥料のレベル、はい、それから光の量、うん、温度を計測してくれます、うん、事前に植物を登録すると適度な量で自動で水やりを行ってくれると。
でも実は嬉しいですよ、いいですよこれ、うん、で長期で、ね、自宅をこう不在にする人だとか、例えば私みたいにちゃんと世話しない人とか非常に嬉しい商品だと思いますよ。
でも植木鉢ですよもうこれ見た時にもすごいなと思って唖然としちゃったんですけども、ね、
いやでもなんか面白い、そのいろんなところに、うん、まあ、いよいよ来ましたねって感じですよね。
本当そうですよね、
はい、IoT がね、まあ、去年とかの段階だとなんとなくまだちょっと実感できなかったんですが、いよいよいろんなものが出てきましたって感じですね
、はいはい、今発売中の本誌日経トレンディ4月号では今回ご紹介したものだけではなくてですね、こんなもんまであるのかと驚くようなスマホ関連アイテムが盛りだくさんですので、ぜひお読みいただきたいと思います、
はい、
週刊日経トレンディ、今週はここまでできるスマホ強化ギアと題してお届けしました。
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はヨッシーさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムはやっぱり旅関係、お得関係のどちらかだったりするんでしょうか
今回ちょっとお水を、
水を
取り上げようかなと思います。
はい、はい、どんなお水なんでしょう。
ロハコっていうサイトはご存知でしょうか。
最近話題になりましたね。
燃えたりした、まあ、アスクルと、はい、ヤフーが、やっているロハコなんですけれども、はい、そこで売られている水で、ロハコウォーターという水があります、はい、水そのものは、まあ、普通の水というか、まあ、天然水ですけれども、はい、それに何か機能とかついてるわけではないんですけれども、はい、これが面白いのが、はい、5本セットで売られてるんですね。
5本、
はい、はい、通常2リットルのペットボトルって何本で売られて
るんですか。6本ですよ ね、 ケースに入るの、ね、だって奇数ってパッケージできないんじゃないんですか、
うんうんうん、それがですね、うん、実は一般的な6本の、うん、ケースには大きな問題がありまして、うん、普通の段ボールに入れるとうまくはまらないんです、うんうん、あの寸法というのは、うんうん、で5本を、うん、横に並べて、うん、こう横長の、
はい、幅の広い
、はい、一列に並べたケースを作って、うん、それを倒して、うん、
積み上げ
て箱にボンって入れると箱の底に綺麗に収まる大きさなんです。
ああ、なるほどなるほど。ダンボールの、ロ箱にいろんなものを注文したとして、はいはい、汎用の、ダンボール箱の底の部分に寝かせて5本並べるとちょうどいいという形になるわけですね。
そういうことです。
はぁ、はぁ、それによって効率化が図れるということですか。
今までは6本入りの2リットルのペットボトル6本入りを注文されてしまうと、うん、その箱に入らないので、うん、2箱になってしまってたんですね。それをこのオリジナルのロハコウォーター5本入りを開発することによって、うん、倒してそこに敷き詰めれば、うん、1つの箱にミネラルウォーター、それから他のいろんな、日用雑貨品を一つにまとめて送ることができるという。
なるほど。はあ、EC の、 その発達に伴って、うん、そのパッケージングっていうところも大きく変わったじゃないですか、うん、まあ、大きいところで言いますと Amazon が、うん、段ボールを規格化してしまって、うん、はい、で何を買っても同じ箱で届くので、まあ、言ってみりゃペン1本買っても大体これぐらいの箱に入るみたいなことがあって、最初なんじゃこりゃとかって思ってましたけど、 それと同じようにその効率化っていうのがいろんなところで進んでるということなんですね、
はい、そうですね。今いろいろ宅配便もいろんな、
騒がれてますね。
人員不足とか言われてますけれども、ね、まあ、例えば箱が1個になれば、うん、宅配ボックスに入れる時も1個に収まりますし、うん、いろんな意味で効率がいいということで、うん、まあ、ロハコを経営しているアスクルはこれを開発するために、うん、つまごい名水という会社を買収して、うんうん、これを作ったと。
そのパッケージを変えていくために、
はい、
水の会社を買って、
水の会社を買って自分のグループ会社にしてオリジナルのものを開発して、
なるほどね。
かなり、まあ、そのやっぱ物流というところには、まあ、この間ちょっと残念な事故ありましたけれども、かなり力を入れてやってるのがロハコアスクルですね。そのまあ象徴的な例じゃないかなということでご紹介をさせていただきました。
まあ、その先ほどちらっとおっしゃっていた宅配関係 の, その飽和状態みたいなものを含めても、その私たち消費者自身もどうやったら効率的にその買い物ができるかで、一方でその過負荷にならないようにしなくちゃいけないかっていうのを考える時期が来てると思うんですけど、
その通りです ね。
その中でこのロハコの取り組みっていうのは、今まで2つにならざるを得なかったものを1つにまとめられるようにしたという部分で、やっぱり大事な示唆を含んでいるような感じがしますね。いやー、これはびっくりしました。
いいお話でしたね
、うん、さあ、それでは吉津スコアに参りましょう。このロハコウォーターのほにゃららどう10点満点でお願いします。
課題解決度10点でお願いします。
素晴らしい、
普通な感じです。
美しく決まりましたね、
はい、でもね、本当にこうこれからそういろんな課題解決型っていうね、それで面白い取り組みですよね。その商品、
そうですね、
商品そのものの進化っていうのもあると思うんですけども、そういったものちょっと周辺も含めてね、なんか面白いというか有意義な取り組みっていうことですよね、
うん、そうですね、ありがとうございました、ということで、吉津チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはパッケージに妙があるロハコウォーターでした。吉津さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということで、まあ、そのスマホ関連グッズっていうと、あの携帯の時代だったらですね、あの画面を拭くクリーナーだとか、なんかそういうファニーなものだったんですけど、今や IoT という言葉が、
ね、
出てきて、自分の健康管理から、
ね、
鉢植えの水やりまで、
本当なんか本当にますますこの一台で生活が密着していると同時に、これがないと成り立たないみたい な, なんかそんな時代になってきてるわけですよね、
だからあの最近 Apple Pay だとか、そういうスマートフォンで支払いをするっていうのもだいぶ一般化してきたじゃないですか、はい、
ですね、
ですけど僕それを使わないようにしてるんですね、っていうのはその僕が持ってる情報っていうのはもうスマホにほぼ集約されてしまっていると、でこれにお金まで
入れちゃうと、ね、
入れちゃうと、それを忘れたりなくしたりした時のダメージがでかすぎるなと思って、
大きいですよね、
はあ、
本当に大きいですよ ね、
まあ、いいのか悪いのかは別として、まあ、便利なのはね、素敵なことなんですけどね、
はい、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly K Trendy